皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校、21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。8月3日土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題はストレスと体の関係です。外来をやってますとストレスをいっぱい溜めてですね、来る方が非常に多いですね。その形がですね、もう簡単な、風邪をひいちゃったとかですね、あるいはこうだるいとかですね、うつ状態とかね、胃が痛むとか、いろいろ症状はあるんですが、ほとんどの場合はもうこの原因がストレスになっていると言っても過言ではないと思います。今はストレス社会と言われますけどね、このような時代は。だからストレスを感じていない人の方が多いんじゃないでしょうかね。しかしその同じストレスがあってもですね、病気になる人とならない人があるんですよね。このストレスですね、ストレスが原因で、胃潰瘍を起こしたりとかですね、そういう直接体の変化が来る方ももちろんいるわけですが、がんもそうですよね。がんも慢性的なストレスが原因で免疫力が落ちてですね、がんという病気を発生しちゃうという、こういうことだと私は思っておりますが、このストレスでですね、うつ状態になる方いらっしゃるんですね。結構これも多いですね。若い方で、特に若い方が多いですね。ストレスでうつ状態、やる気もなくなっちゃってですね、会社も行けなくなっちゃってという、そういう患者さんが、来られるとですね、私はまず血液検査をやってみます。で、これはですね、どこが悪いところを探そうという、そういう目的ではなくて、体は大丈夫だということをですね、一応確認しとかないといけないということで、体を見る、血の検査とかですね、エコーとか、いろいろこうオーダーするわけですが、大体この、うつ状態の、になっちゃう方はですね、検査いろいろしても、まず、一つ二つ問題があっても、それも大した問題でない。多くの方はですね、ほとんど正常に近い、その正常な血液検査、あるいは、他の検査も含めてですね、体の異常、医学的な検査っていうのはもう体の異常を捉えるのが医学的検査なんですが、そういうものでは引っかかってこないんですね。で、会社でストレスがあって、行けなくなっちゃってというそういう方はですね、うつ状態と言っていいと思いますが、こういう方は意外と体は丈夫なんですね。体にまで影響を及ぼしてないと、こういう患者さんが多いですね。で、逆にですね、そのうつ状態にならないでですね、そのストレスのままずっとその状態で、生活してますと、これはもう体のに変化を起こしてくることがあるんですよね。このストレスがうつ状態になる場合とですね、ストレスがそのまま体の異常になる場合と、こういうふうに分かれるんじゃないでしょうかね。もちろんストレスがあってもですね、何ら問題なく普通に、うまく乗り切っていく方も、私はほとんどだと思いますが、そのうつ状態でですね、なってしまう人と、体の異常として、そのストレスがですね、そういう体の異常というものをもたらしてしまう場合と、この2つのケースがあるわけなんですよね。これはなぜかそれはちょっとわかりませんが、このうまくそのうつ状態になるということはですね、その体の異常をうまく避けていると、こんな感じがしますよね。ですから、上手にこう世の中を渡っていくという感じはうつ状態にはないわけですが、う うつ状態の方はですね、上手にこう体の異常をこう避けてるという、そんな感じですね。まあ、これも一つの、まあ、体を守る方法なんだろうと思うんですが、しかし実際うつ状態ではですね、社会生活できないですよね。社会との関係が遠ざかっていくわけですから、これはまあ問題なんです。こういう方はですね、ある時にはまたこう回復してい、くわけなんですよね。もともと体がいいわけですから、状況さえ整えばですね、また普通に社会復帰できるというふうに、思います。で、これをですね、もううつと、うつ状態というよりもうつ病だということで、こう薬を飲んじゃうとですね、まあそのままずっとですね、社会とある程度こう、距離を置いた生活しかできないというようなことになっちゃうわけですが、まあ、このうつ病の薬を飲む前にですね、それなりの環境が整えば、もともと体がいいわけですから、社会復帰できるんじゃないかと思いますね。こういう、私はこう、長い経過をこう見てるわけじゃないんですが、うつの患者さんをずっと見てる外来じゃないので、その後の経過はわかりませんが、まあ、うつ状態で体の状態が全く、体っていうか、まあ、検査的には問題ない方はですね、やっぱり何かのきっかけさえあれば、社会復帰してるんだろうなというふうに思います。一方は、ストレスでですね、そのうつ状態にならないでですね、そのままこの病気になっちゃって、で、それからうつという場合もあるんですよね。癌なんかは、癌患者さんっていうのは、まあ、軽いうつ状態というものも合併しているわけですが、これはうつになって癌になるわけじゃなくって、病気に、癌という病気、病名をこう、病名をこう知らされてですね、将来が見えなくなると。そして、なんとなくうつ状態という感じがベースにあってですね。結構こういう患者さんは、状態を良くするのには、抗うつ剤、軽い抗うつ剤が効果あるんですよね。そういうのを、まあ、使うこともあるんですが、いずれにしても、この、うつ状態なのか、体の変化を起こしてしまうのかという、こういうストレスのですね、には、こう、二つの、道があるように思いますね。まあ、どっちにしてもですね、全く戻らないというわけじゃないわけで、今、こう、自分が置かれている立場をですね、客観的にこう、見てみてですね、それで、どういうふうに対応していこうかという、こういう余裕が必要ですよね。うつになっちゃうと、なかなかこう、引きこもってしまってですね、自分のことがわかんないという、自分の自身のことも見えてこないという、まあ、こういう状態になります。また、体の病気になってしまうとですね、自覚症状ある病気とかですね、癌で、自覚症状がなくてですね、癌という病名を、まあ、診断されたという、そういう場合もですね、なんとなくこう、体の異常があれば、やっぱりそこの方に集中してですね、客観的に今までどうだったのかというようなことを考えにくい、まあ、状況になってくるわけですよね。ですから、まあ、ストレスで、まあ、なんともない人はいいんですが、まあ、うつ状態になったり、あるいは実際、肉体的な病気になっていく方はですね、なんかこう、もう一度こう、振り返ってみてですね、なんかそういう余裕が必要ですよね。これ、なかなか難しいんですけどね、まあ、じっくり、まあ、私は話していくしかないなというふうに思ってるんですが、まあ、でも体はですね、うまくこう、まあ、機能しているというか、ストレスがあっても体が悪くなってそれにストレスにはっきり気づくというそういうような、まあ、なんか、まあ、救済措置というか、気づくチャンスになりますよね。体が悪くなるとですね、今まで振り返って、見ようかなというふうな、まあ、そういう状況にもなると思います。また、そのストレスがあって、うつ状態に なるということはですね、体は逆に保護されるという、なんかうまくこう機能しているように思うんですよね。ですから、常に体は正常に反応していると、まあ、それがまあうつ状態であり、うつ状態という病名をつけられたりですね、 癌という病名をつけられたりしてもですね、それ自身はですね、こう流れの中では体が自然に反応してですね、うまくこう、まあ、次のステップをですね、考えるこの、まあ、時間稼ぎをしてくれるというふうに、まあ、考えられるというふうに思います。まあ、病気というものをですね、そういうふうに考えていくとですね、まあ、100% 悪いものではなくって、まあ、半分半分、長所半分、短所半分、まあ、いいところもあるわけでですね、そういう、どの病気もですね、いいところを見てですね、次への対策を立てるという、まあ、こういう考え方をしていけば、いいんじゃないかなというふうに思っています。今日の話題は、ストレスと体の関係でした。ではまた来週。さよなら。